マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間は第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回で25回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆様に分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。松川愛子、マツコと一緒にもっと議会を身近に感じてみませんか。さて今回マツコのサポートをしていただきますのは、横手市議会広報委員会の青山豊さんです。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。マツコさん、
はい、
新年度一発目、スタートしました。
いや、もうピリリと身が引き締まりますね。
そうですね、今日は議長が出演しますので、
はい、
張り切っていきましょう。
行きましょうか。
はい、
それでは参ります。前半は青山さんからもご説明いただきましたが、新年度市議会コーナースタートということで、横手市議会佐藤清春議長からご挨拶をいただきます。後半は小野昇進議員からスポーツ立志条例についてお届けしますよ。今日も充実のラインナップです。それでは前半市議会コーナー、佐藤清春議長の登場です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、清春議長はこの横手市議会コーナーで何回か登場していただいておりますが、マツコとのトークは初めてですよね。
初めてです。
もしよろしければ自己紹介をお願いします。
はい、私今年で62歳になりますけれども、職業は農業を行っております。
そうなんですね。
出身は物が町です。ですから趣味といえば仕事が趣味みたいなもんで、やっぱり作物を育てるというのが、とも性に合ってるように思います。
そうなんですね。はい、そういえば横手市は食と農の町づくりにも力を入れてますしね。それでは改めてなんですけども、清春議長。
はい。
市議会の議長さんってどんなお仕事をしているんでしょうか。やっぱりこう長ってつくのですごいお仕事をしているような気がするんですけども。
いやいや、そんなに大した仕事をしているわけではありませんけれども、まずは議会開催時の進行役が最も大きなウェイトを占めますけれども。
進行役ですね。
はい、その他の、議員が全員で協議会を行っております全協での司会、あるいは議会全般ウェイトの調整役、それにですね、市はもちろんですけれども、各種団体が主催する事業や会議への出席、さらには、国や県の要望活動など、議会を代表しての仕事が数多くありますので、結構忙しい日が続きます。
そうですね。たくさんいる議員さんを取りまとめていかなければいけませんしね。
はい、それからですね、これは当たり前のことなんですが、会社で言えば社長の役割も担うということになりますので、
はいはい、
2、3日もすると、机の上が決裁しなければならない書類でいっぱいになりますので、それらに身を落とすのが日課みたいなものです。
なるほど。はい、外に行っても、そしてデスクワークでもたくさんのお仕事があるわけなんですね。
はい、
はい、先月行われた3月議会報告会にも清春議長は登場しましたよね。
はい、そうですね。8カ所で行われたんですけども、私は4カ所に出席いたしました。で、今回全体で90名の市民の皆さんが出席していただいて、そして市民の皆さん方から率直な意見や要望等が出されましたので、私ども大変いい勉強になりました。
清春議長にとって24年度の市議会はどうでしたか。
ですね、昨年6月の議会基本条例を制定したのをきっかけに、市民の皆様と議員との、距離を縮める努力をしてきました。で、昨年10月と先ほど申し上げましたように、先月の2回8地域においての議会報告会の開催、あるいは会派代表質問の導入、議会代理をはじめとして、ホームページや FM ラジオ等広報活動の充実、そして横手市議会初の、政策提案であるスポーツ立志横手で町を元気にする条例の制定など、議会の改革がかなり進んだ1年であったと思っています。
こう見ると 議会と市民の皆さんの距離を縮める上で新しい取り組みがたくさんされてきましたね。
はい、そうです。
今お話ありましたスポーツ立志条例につきましてはこの後後半小野昇進議員の登場で様々なお話を聞いていきたいと思います。さて25年度も市議会コーナー始まりましたが清春議長の今年度の目標をぜひラジオ沖の皆様にお願いします。
はい、新年度も昨年に引き続き議会改革は進めていかなければなりませんけれども、これまで、取り組んできた項目についてさらに検討を加えることで、より良いものに仕上げていきたいというふうに考えています。そうすることが、議会や議員の質の向上につながるものと思います。また昨年から特別委員会等で、議論を重ねてきた議員の定数や報酬、政務活動費、そして議員の政治倫理に関する条例の制定などについて一定の結論を出さなければなりません。うん、私どもの改選期が10月でありますのでその10月までの約半年間、期間はございませんけれども目の前の課題を先送りすることなく、協議を重ねていきたいと考えています。本年度もさらに精進し、責務を果たしたいと存じますので市民の皆様のご理解とご支援をお願いいたします。
はい、清原議長ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手鎌倉 FM もこれからもいそう市民の皆さんに市議会を身近に感じてもらうように頑張っていきたいと思います。私マツコもいっぱい勉強して市議会に興味深めていこうと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
前半横手市議会佐藤清春議長のご挨拶お届けしました。それでは後半です。後半はスポーツ立志条例についてお届けします。さてこのスポーツ立志条例なんですけども市長からではなく議員からの提案ということで提案されましたが今回サポートをいただく青山さん、
はい、
議員さんも条例を提案することができるんですね。
作ることはできます。ただなかなかですね、基本的に条例というのは、市長の方から提案するものというふうな形になっておりますので、なかなかできなかったんですが、ただ今回やはり市議会としても政策条例を作ろうという機運が高まりまして、今回こういう決定になりました。
はい。この試みっていうのは、横手市議会、そして市議会全体の取り組みになっても稀な、そして歴史的なことなんですよね。
そうですね。開挙と言っていいと思います。
はあ、開挙、
秋田県議会とかは、2本か3本ぐらい、条例作ってるんですけども、おそらく県内の他の市議会とかでは、こういう政策条例を議会から提案するというのはなかったはずですね。
なるほど。はい、それでは、今回、横手市議会で初めて政策条例は横手市議会初というスポーツ立志条例についてご紹介していきましょう。それでは後半のスポーツ立志条例お話をお伺いしますのは小野昇進議員です。小野議員よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほど青山さんの説明にもありましたこの前の3月議会で市長からではなく議員からの提案ということでスポーツ立志の条例が作られましたがそもそも何してスポーツなんですか？
はい、そもそもですね、私はスポーツ大好き人間でありまして、自称元祖野球小僧と思ってますが、今も野球スポーツ少年団の代表をやらせていただいておりますし、500歳野球チームでも現役でプレーをしています。私たちは以前からスポーツをキーワードとしたにぎわいのある街づくりを目指したいとの思いから議会の一般質問などでスポーツ合宿や大会の誘致などその必要性を提言してまいりましたがより具現化したいと思いまして今回条例の制定に至ったものです。
そうだったんですね。ホームページでもちらっと見たんですけどもこの条例の正式な名前スポーツ立志横手で街を元気にする条例ということですがどうしてこんな名前になったんですか？
はい、そうですね、皆さん条例とか法律と聞きますとお堅いイメージがあると思うんですけども、
そうですね、ちょっと身構えてしまいますね。
は
い、
スポーツは小さいお子さんから年配の方々まで誰でも気軽に参加できますので、分かりやすくそして市民一体となった健康づくりやにぎわいづくりができればないいのかなと思いまして スポーツ立志横手で町を元気にする条例とさせていただきました。
なるほど。小さいお子さんからお年寄りまで幅広い年代の皆さんに馴染んでいただけるようこの名前が付けられたんですね。はい、早速ですがこの条例にはどんな内容が盛り込まれているんでしょうか。
はい、条例のまあ目的といたしますのは、まあ、スポーツが持つ様々な効果を生かして市民と行政が一体となって町づくりを進めていくことが一番大きな目的なんですけども、この中に4つの大きな目標を掲げさせていただきました。
うん、
1つはスポーツで育む健康立志、
はい、
それからスポーツでにぎわう交流立志、
はい、
そしてスポーツで深める共同立志、最後にスポーツで誇れる文化立志で、4つの今日目標とさせていただいております。
うん、なるほど。健康、交流、共同、文化ですね。はい、野議員、ですね、まあ、交流ということで、まあ、県外からたくさんのスポーツをする方が横手にたくさん来て発展していくっていうことはわかるんですけども、まあ、健康だとか文化っていうのはスポーツとはちょっとかけ離れているような別の役割だと思うんですけども。
はい、今までですとやっぱりよく言われる縦割り行政で、スポーツは例えばスポーツはスポーツ振興課、
はいはい、
まあ、健康の方だとすると福祉とか、うん、そういう関係の方々がそれぞれ仕事を自分の守備範囲でやっていたと思うんですけども、
はい、
それぞれをこういろんな場面で情報を共有していただきまして、まあ、スポーツをキーワードといたしまして、関係部局の横断をお願いしていろんな事業をしていただきながら町を賑わせていければと思っております。
なるほど。ここの部署はこの役割とかじゃなくてスポーツでいろんな部署を巻き込んで素敵な横手市にしていこうというそんな目論みがあるんですね。
はい、そうですね。はい、
なるほど。あとこういうスポーツ立志横手で町を元気にする条例ができたというわけですが、こういうふうな条例があるならマツコは大きな体育館が欲しいなって思うんですけど、
まあ、市民の皆さんがまあ気軽にスポーツに親しんでいただくことが一番なんですけども、やっぱり大型のイベントなりを行うとなると大きい体育館とかが必要なんですが、まあ、スポーツに限らず、まあ、文化的な目的でも使えるような、うん、まあ、多目的ホールといいますか、まあ、それ含めましてもし、大きな災害なんかがあった場合は、まあ、後方支援とかできるような施設を併せ持った多目的な施設がぜひとも必要だと思いますので、はい、そういうものの充実に努めていただきたいと思っております。
なるほど。スポーツだけの目的で多目的施設を作るのではなくて、災害だとかあとは文化交流にも役立てるようなそんな建物を建築できるかもしれないってことなんですね。
はい、
いや、なんか小野議員いろいろなことができそうでワクワクしちゃいますね。はい、さてスポーツで街を元気にする条例ができましたが、今後どんな取り組みが予定されているでしょうか。
はい、4月1日発行の横手市法でもお知らせしておりますが、今回の条例制定を受けまして横手市では4月20日土曜日午後3時から横手体育館におきましてスポーツ立志横手宣言式典を開催いたします。どなたでもご参加できますのでお気軽においでいただきたいと思います。
横手市議会初政策条例のスポーツ立志横手で街を元気にする条例、ぜひ皆さんこちら横手市議会のホームページでもチェックすることができますのでご覧ください。また4月20日横手体育館で行われる宣言式典にも多くの市民の皆さん足を運んでいただければだと思います。ご紹介いただきましたのは小野昇進議員からスポーツ立志条例についてお届けいたしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会いかがだったでしょうか。次回の放送は4月22日月曜日です。どんどん新年度も市議会のこと勉強していきます。次回もぜひお楽しみに。